じゃあそしたら、メッセージに移ります。今日は、ヨハネ、8章の48から59節です。今回のメッセージというかこの箇所は僕にとってはとても難しくて、なんだかなってなんかよくわからないなっていうところがやっぱちらほらあった箇所なんですね。でやっぱりこの8章の48からの、ね、途中になってて最後までなんですけれども、これが、まあ、8章全体を読まないとちょっとわからない、なんかちょっと難しいところなので、まだこれ遡りつつこの1ヶ月ぐらいのメッセージを思い出しながら聞いて、ちょっと一緒に学んでいけたらなと思っています。はい、じゃあお祈りをします。イエス様、今からメッセージを、取り継いでいきます。どうぞ、この口を清めて用いてください。そして、本当に必要なことを、話し、また、必要なことを、受け取っていけるように、そしてそれを、守っていけるように力を与えてください。期待します。イエスの名によってお祈りします。アーメン。はい、この8章全体見ると、私の言葉っていうのと、アブラハム、父アブラハムとかね、ちょっとキーワードになるようなものがいくつかあると思うんです。で、それを、思い巡らしながら、考えていきたいんですけど、それが今、自分たちにどう関係があるのか、父アブラハムとどう関係があるのか、やっぱり分かりづらいかなと思うので、そういうところを探っていけたらなと思っています。なのでちょっと難しくなるかもしれんけど、皆さん起きててください。はい、本当になんかこううまく喋れるのかなと思ってるんですけど、まず48節からですね。48節、ユダヤ人たちが、あなたはサマリア人で悪霊に取り憑かれていると我々が言うのも当然ではないかと言い返すと、なんですが、いきなりが分かりづらいんですが、この前の42節から47節の中で、イエス様が、ユダヤ人たちに、結構厳しく言っている箇所があるんですね。で、あなた方の父は悪魔だというふうに、あなた方に真理がないっていうふうに言っているんですね。そして神に属してないって言って、でユダヤ人がそれを言われるととても怒ると思うんですね。そんなはずはないと。で、私たちの父はアブラハムだと、祝福のもといですよね。で、そういう人の血筋なんだから、そんな悪魔のはずがないって言って、すごく怒っているんですよね。で、そしてそのイエス様が言っていることがまずわからないんですよね。で、そして、そこでその、そうですね。で、この、で、そしてそれに対してユダヤ人たちが、あなたはサマリア人で悪霊に取り憑かれていると我々言うのは当然ではないかっていうふうに言うんですが、まずイエス様はサマリア人じゃありません。ユダヤ人です。まあ、そこもちょっと違いますし、悪霊に憑かれているって言ってるんですけど、このサマリア人を悪霊呼ばわりしてるというか、ユダヤ人はとてもサマリア人のことね、すごく嫌ってるというか、すごく偏見があるというか、なんか真理がないだとか、根血だとかね、そういうふうなことを言って、すごくサマリア人のことを嫌ってるんですけど、まあ、そういう関係もあって、そのイエス、お前はサマリア人だろうみたいなことを言うわけですね。で、本当にちょっと分かりづらいんですけれども、もうユダヤ人とても怒っている状態です。で、そして、49節から50節に、イエスはお答えになった。私は悪霊に取り憑かれてはいない。私は父を重んじているのに、あなたたちは私を重んじていない。私は自分の栄光は求めていない。私の栄光を求め裁きをなさる方が他におられる。で、 ちょっと話がそれるんですけど、ちょっと難しいって言ってるんですが、悪霊とか栄光とか裁きとか、まあ、いろんな聖書に出てくる言葉があると思うんですよね。でその言葉ってなんか裁きって言ったらまあなんとなく分かるけど、栄光とかって言ってもなんかちょっと分かりづらい。で今回栄光っていう言葉もこの箇所たくさん出てきたので、ちょっと自分自身も栄光って何やろうってなってしまって、ね、賛美とかでもよく栄光っていう風に歌ってるんですけど、何だろうと思ってちょっともう辞書開いたんです。聖書辞典っていうとても便利な辞典がありまして、その聖書辞典で栄光、聖書的に言う栄光って何だろうって思ったら、旧約聖書では神の尊厳、卓越性、完全性を表す言葉、御業、権限、臨在で表される救いの道義語として使われることがあるって書いてあるんですね。ちょっと分かりづらいかもしれないですけど、栄光っていうのは、とにかく神様自身から出ているものなんだと。だから、この最近ネットニュースとか見てたら称賛っていう言葉がね、たまにありますけど、称賛とは全然違うんですね。称賛は人から神様に送るものですけど、そんなんではないと。栄光っていうのは神様から来るものなので、もう全然ちょっと違うっていうか、だから多分初めて聖書を読む人を栄光って言ってもちょっと仏の御効かみたいなそんな雰囲気もあるかもしれないですけど、全然違いまして、本当に神様が素晴らしい、ただ神がすごいっていうことを表している言葉なんですね、栄光って。だからそのなんとなくでこう聖書を読んでいるときにこうそのニュアンスで多分こういうことだろうって思って考えて読んでると意外に違うっていうことがあるんですよね。で普段使っている言葉とちょっとニュアンスが違うぞっていうこともたまにあったりするので、聖書が言わんとするところが全然そういうことだったのっていうことがよくあります。なのでこう聖書を読んでいてね、ここわからんわと思ったらこうね、聖書ちょっと辞典なんか開いてみるとよくわかるかなと思います。ここにも辞典あるのでぜひ使ってください。はい。でそしてやっぱその言葉がわからない、そして言葉がやっぱり聖書自体がヘブル語とか昔のギリシャ語とかで書かれているものなので、言語をたどったらまた違う、そういうことだったのっていうことがよくあるんですね。なので皆さんこうね、ちょっとこう大変かもしれないですけど、ちょっとねパッと開いてみて調べてみると新しい発見があるかもしれません。たまに開くと楽しいんですよねはい。まあ、でも神様の言わんとするところとか神様像がまたねちょっと違ったように見えることがあります。で本題に戻るんですけれども、ここで、自分の栄光は求めていない、私の栄光を求め裁きをなさる方が他におられる、とかね書いてあるんですけれども、私は父を重んじているのに、あなたたちは私を信じない、これは私っていうのはイエス様自身のことです。で父っていうのは神様を表してますね。でイエス様と神様を区別してるのがなんか面白いなとここでは思うんですね。神様とイエス様は同じ存在なんです。難しいですね。でも区別しているっていうところがやっぱりなんか違うんですけど、でもあともう一つ、イエス様と神様と聖霊は、一つなんですね。でここでは聖霊のことは一つも出ていないので、ここでは詳しく話せませんけれども、この一緒なんですね。だから神様とイエス様は同じことを考えて同じことをするんですね、なのでここが同じだっていうことは押さえておいてください。はい。でそれで次いきます。で次の言葉がとても重要なんですね。51節から53節ですけど、最初にはっきり言っておくって書いてます。はっきり言っておく、 皆さんはっきり言っておきますっていうと、これ本当に重要なことを言うんだなって分かりますよね。この後もはっきり言っておくっていうのがありますし、ヨハネの御言葉は割とはっきり言っておくっていうことが多いです。新約聖書では誠に誠にっていうね言葉が多いです。本当に大事なことを今言うんだな。だからその時にこう身構えてください。何言うんだろうって何言うんだろう。そしたら、ここ私の言葉を守るならその人は決して死ぬことがない。で続き、ユダヤ人たちは言った。あなたが悪霊に取り憑かれていることが今はっきりした。アブラハムは死んだし、預言者たちも死んだ。ところがあなたは私の言葉を守るならその人は決して死を味わうことがないという。私たちの父アブラハムよりもあなたは偉大なのか。彼は死んだではないか。預言者たちも死んだ。途中ですけれども、このポイントですね。私の言葉って今日のテーマの言葉でもあるんですけど、私の言葉を守るならその人は決して死ぬことがないと、強くイエス様が言っておられます。この私の言葉っていうのは何だと思いますかってイエス様の言葉ですよね。そのまんまなんですけど、イエス様の言葉で言い換えたら皆さんどういうふうに言い換えますかね。イエス様の言葉って、皆さんにとってイエス様の言葉はどんなんでしょうかね。僕の感覚で言うとですね、人生の公式とか、約束の言葉だとか、神のルールとかね、そんな風にこう例えれるかなっていう風に思います。真理とか、本質とかいうことにも言えるかなと思います。イエス様の言葉って言っても、多分いろんなイメージがあるかなと思うんですけれども、特にその真理っていう言葉、8章の中にもね真理っていう言葉があったんですけど、その真理っていうのはこう人が気づいたものではないんですよね。で今まで経験してきたセオリーみたいなものでもないんですね。もう本当に神様が言ったなんていうか絶対的なことなんですね。もう絶対違わない。真理っていうのは絶対それてないで中心の話なんですよね。なんていうか真理っていうのは多分みんなは分かってるはずなんですよね。多分こうしたらいいんだろうと、で正解はこうなんだろうと、分かってるけど実際はねとか言ってしまうような言葉かもしれませんね。真理って分かってはいるんだけど、でも実際難しいよねそれってっていうような言葉が真理に当たるかもしれないなと思うんですけど、この分かってるけどその真理に立てばいいんだけれどもっていうのがやっぱり難しくないですか。はい、ちょっと証なんですけど、分かってはいるんだけどっていうところで、クリエイトをね長いことをしてるんですけど、クリエイトが法人 NPO 法人を取って、しばらくして、でも経済的に本当にまずいところまで来てたんですね。でもう次の月0円になっちゃうぐらいのところまで来てたんですよ。でその頃何を思ったか、僕家を建ててるんですよね。もうびっくりしますよね。コモブさんも同じようなことされてますよね。会社が倒産仕掛けてる時に家を建てて、似てるなと思ってたんですけど、これね本当に不思議なんですけど、こうたくさんの御言葉が与えられるんですよその時に限って。でしかもその年齢がもう30超えていたので転職とかもなかなか難しいじゃないですか。でそういうのもあって本当にこのままでいいのかなってすごく悩んだんですけど、御言葉が、 マタイのところの、だから明日のことまで、思い悩むな、明日のことは明日自らが思い悩む、その日の苦労はその日だけで十分である。そんなこと言うても苦労はあるし、ちょっともう苦労はそこまでないけど、ここ心の重みというか、そういうものもあるじゃないですか。でそしたら他にも、こうエリアがカラスに養われていることを思い浮かべたり、アブラムですね、まだアブラムが星を見上げなさいって言われて、星を見上げてそうなるよっていうふうに、そんなん言われても今なーっていうふうになるんですよね。でこう御言葉っていうか、その聖書の言葉を思い出しはするけど、それをなかなかこう心に入れるというか、そう落とし込むっていうのがめちゃくちゃ大変だったなと思うんですけど、でもそこはやっぱ信仰が試されたんかなと思うんですね。で、まあ神様が言うからそうなんだろうっていうふうに思い込むことにしたんですね。でもその御言葉をこう思いながら、でもやるべきことはやらなあかんなと思って、でそしてどうにかこのクリエイト、神様が思い描いているような形にどうするべきかなというふうに、自分は何するべきかなというふうに考えているときに、まあ、とにかく経済的にかなり困窮してたので、どうにかならないかと思ってたんですけど、すごいんですね。まずは大口の献金がまずはドンと来まして、少し持ったんです。でもそれだけでは全然その先行けないので、どうにかならないかなっていうふうに思ってたんですけど、その後すっごいネット調べて、やっぱ NPO 法人なので、この寄付金をいただいたり助成金いただいたりする特権があるんですね。なのでその特権をやっぱ生かさなあかんって思って、でそれでこうめちゃくちゃインターネットを調べて、こう助成金をいただけるところで、しかも必要な助成金ってなかなかこうないんですよね。このために使ってくださいみたいなのはあるんですけど、自分たちが思う通りに使える助成金ってあんまなくて、でそれを一生懸命探してたんですけど、一つなんかこれ良さそうだなっていうのが一つあったの でそれでちょっと応募してみたんですね。でそしたら、まあ、もうギリギリ のもう締め切りギリギリだったんですけど、もう奇跡的な勢いで、応募より書類が作れて、でそして応募したんですね。でももうそれが通るかどうかまだ分かんないんで、まあ、1,2 週間待ったんですね。で 1,2 週間待ったらいけたんですよね。でこの、いや、いけた、すごいって、いけるんやと思ったんですけど、後々調べたらものすごい審査厳しいところだったらしくて、それに合格してたので、うわ、神業と思って、やっぱこう御言葉をこうね思いながら、でもこうやっぱりやるべきことをしっかりやってたら、本当神様が導く、で、まあ、神様がされたいことは本当になるんやなっていうふうに思って、神様は崇めました。本当すごいなって思います。でその献金っていうのがかなりの額で、で今ね、もうこう順調に、させてもらっているのもそこの助成金があったりしたからなんですけど、まあ、他にも、ね、いろんな団体とか皆さんのお祈りとか献金とか、本当たくさんの人の支えで今も成り立ってるなっていうふうに思って、で御言葉はほんまやったよなって今でもつくづく思うんですね。本当にこう心に残っている言葉なんですけど、皆さんは心に残っているイエス様の言葉とか聖書の言葉ありますか？ありますか？実は僕メッセージ聞いてるときメモを取らないんですよ。メモを取ってる人すごいなと思って思ってるんですけど、僕メモを取っても見ないんですよね。なのであんま取ってもあんまり意味がないっていうか、で何してるかっていうと、そのメッセージを聞いているときにとにかく聞くんですよ。でこれクリエイトの生徒にも話したことあるんですけど、とにかく聞いて、で自分の心に何か こう自分に必要な言葉は何ですかとこう問いながらメッセージ聞いてるんですね、いつも。でそれで例えばそのメッセージを聞いて、その一つの言葉が、あ、これ大事そうやなと思ったことがあったら、それをあそこどこだったっけな、出エジプトのところにも、あの心の板に書き記せっていうね言葉があるんですけど、その心の板に書こうと、心板ってこう刻まないと、ね、あの言葉入らないので、心の板に刻むんですね。でそれで心に留めておいて、ふむふむと、でこう1週間ね過ごすんですね。で1週間過ごしている中で、その御言葉は毎日毎日使うもんではないと思うんですよ、やっぱ実際。でもやっぱチャンスが来るんですね、その御言葉使えるチャンスが。でその時に、おチャンスタイムって思って、チャレンジタイムやと思って、その御言葉をこう思い浮かべるんですね。もうメモだと思い出せないんですけど、心の板だったら思い出せるので、なんとか思い出して、ああそうやと思って、でそれをするんですね。でそしたらそれがまた成功するかしないかじゃなくて、こうやってみたっていうことがやっぱり一つの証になってくるんですね。でそれがやっぱり一つの自信についてくるかなって思って、でその言葉をこうなんていうか、こう頭で覚えるとかじゃなくて、心に刻んでおけばそれがこう、できるというか。でまた1週間経ったらまたメッセージ聞くじゃないですか。そしたらまた新しい御言葉が来るので、また新しい言葉を書き入れるんですね。で多分3週間前のやつは多分皆さんも覚えてないんじゃないかなと思うんですけど、どうですか、覚えてる人いますか。僕はちょっと覚えてなくてごめんなさい。でもやっぱりその御言葉を実践したりとか実行してみたやつっていうのはやっぱ心にね残ってたりとか思い出になったりとかしてて、やっぱりそれが信仰につながっていくのかなっていうふうに思うんですね。だからこの私の言葉を守るっていう言葉はあるんですけど、その言葉を守るっていうのは、なんていうか、頭で考えて終わりっていう意味ではないですよね。本当にその守るっていうのは自分の行動を通してやってみるっていうことが一つかなって思います、はい、もしよければその心に留めるっていうことをね心がけてくれたらいいかなと思いますけど、僕もメモした方がいいのかなと思うんですけど、はい、でそしてその後に私の言葉を守るならその人は決して死ぬことがないっていうすごい力強い言葉があります。その決して死ぬことがないっていう言葉、ここが僕にとってはちょっと難解だったところです。ややこしいなっていうふうに思ったというか、あんまり分かってなかったんですね。最初ちょっと読み飛ばしたというか、なんか力強いなとは感じたんですけど、ちょっといまいちちょっとっていうところがあったんですけど、ちょっとこの死ぬことがないっていうのはちょっと置いといて、次のところに行きます。最後ですけれども、53節から59節ですね、一体あなたは自分を何者だと思っているのか。これはユダヤ人がイエス様に言った言葉です。あなたは一体何者かって、あなたは一体何者かって言われたら何て言います？教師とか言いますか？はい、多分いろいろな言い方あると思います。自分は一体何者かって、でちょっと読み進めていくと、イエスはお答えになった。私が自分自身のために栄光を求めようとしているのです。あれば私の栄光は虚しい。私に栄光を与えてくださるのは私の父であって、あなたたちはこの方について我々の神だと言っている。あなたたちはその方を知らないが私は知っている。私がその方を知らないといえばあなたたちと同じく私も偽り者になる。しかし私はその方を知っており、その言葉を守っている。あなたたちの父アブラハムは私の日を見るのを楽しみにしていた。そしてそれを見て喜んだのである。ユダヤ人たちがあなたはまだ50歳にもならないのにアブラハムを見たのかと言うと、イエスは言われた。はっきり言っておく、アブラハムが生まれる前から私はある。 するとユダヤ人たちは石を取り上げイエスに投げつけようとした。しかしイエスは身を隠して神殿の、境内から出て行かれたというですね、あなたは何者だっていうね、聞かれていたんですけど、8章をもう一回見てみるとですね、イエス様は自分のことを割と自己紹介していたんですね。最初の方ではこう、私は世の光だとかね、命の光を持つとか、神から使わされたものだとか、父は神である、うん、それから神に属するものだっていうふうにも言ってるんですね。だから結構イエス様は自分は何者かっていうふうに言ってたんですけど、それでもあえてユダヤ人は一体何者だっていうふうに言ったんですね。この言葉はなんかすごく大事な言葉かなっていうふうに思ってたんですね。自分たちやったらなんて答えるんだろうかって、キリストの弟子としてなんて答えたらいいのかなっていうふうにあると思うんですけど、多分この言葉、ここの箇所を見ていると、もうそのイエス様の言っていることが多分ユダヤ人の人たちは分かんなかったと思うんですね。本当に分かんなかったと思うんです。ここにまだ50歳にもならないのにって言ってるんですね。この若造がっていう感じですよね。まだ分かってないのにアブラハムに会っただなんてみたいなことも言ってるんですね。でこのアブラハムなんですけれども、ちょっとアブラハムっていうのはユダヤ人にとっては本当に偉大な父なんですね。先祖の先祖の元みたいな人なんですよね、そのユダヤ人にとって。でそのアブラハムのは、もう正しい人だったので、今神の本当すぐそばにいる存在で、天国のにいる存在で、そのアブラハムは天国にいて、で神様もいて、でイエス様もいたところに、アブラハムはイエス様がこう地上に今から行くぞっていう時にすごい喜んだって書いてあるんですね。喜んだ。でそしてでイエス様が行くっていうことは地上に救いがもたらされる。でそれはもう旧約聖書からずっと救い主を求めてたから、ようやく行くんやっていうアブラハムの喜びですよね。いやー行くんや、もう行くんやって。でそして降りていったのを見てすごい喜んだっていうふうに、ね、書いてあるんですね。だからアブラハムは天国でイエス様にも会ってるし、イエス様もアブラハムと多分会話してたかもしれないです。でそして行ってきますって言ったのかもしれないです。でその時にね、アブラハムがイエス様の十字架のことまでね、想像してたか知ってたかは分かんないんですけど、でもとにかく喜んでイエス様が行くのを見届けたんですよね。でそういうことをイエス様は平然と喋るんですよね。ユダヤ人にとってはもうそんなこと起きてるなんて全然分かってないし、そんなことを平然と言われても何の話っていう風になるわけですね。分かんないんですよね。だからイエス様が言ってることが本当に分からない。で僕たちはこの字を見てね、そうかって分かる、ちょっと一呼吸置いて分かるんですけれども、やっぱ直接言われたら何のことですかっていう風になっちゃいますよね。で、イエス様は最後もう一回はっきり言っておくって言うんですね。はっきり言っておく、アブラハムが生まれる前から私はあるって言ったんですね。この私はあるっていうのはモーセに神様が私はあるって言った言葉なんですって。で同じ言葉だそうです。でこれをちょっと調べてみるとですね、あすごい共通する面白いことだなっていうふうに思ったんですけど、この私はあるっていう言葉、これもちょっと調べてみたんです。ちょっと分かんなくて、で調べてみるとですね、旧出エジプト記の3章14節で、モーセに神が言った言葉です。でこの言葉っていうのは神様しか使えない言葉だそうです。すごい尊い言葉なんですって。だから普通の人がそんな言葉使うだなんてっていう言葉なんですって。でもうちょっと調べてみると、このただ存在しているっていうか、ただいるっていうわけじゃないと、 でその存在っていうのはもう創世記のもう、こう地球ができるこの世ができる前からもうずっと存在していて今もいて、でそしてこの先ずっと存在し続ける存在だっていう意味なんですって。すごいですね。もうずっといるっていう。僕たちはね、あのね、この地上からまた天国に行ったりとか、まあこう存在がね、 あっちでこっちでするわけなんですけど、でもイエス様、神様はずっと存在する存在なんだと難しいで、なのでイエス様も、私はそのこの世ができる前から、アブラハムがいる前から存在しているんだと。でそして今存在、ここにね存在しているけど、ずっと存在すると、でずっといるんだ。これは本当神様と同じ存在、人格存在なんだっていうことを表しているんですね。でここでもうユダヤ人のこう機嫌もうマックスなんですね。悪くなっちゃうんですね。もう石投げようとして、もう石拾ってるところまで行ってるんですね。で投げようとしたんですけど、いなくなったと。このところはちょっとどういう状況か分かんなかったんですけど、消えちゃったんですね。もうでももう本当にもう怒り浸透で、もうマックスの状態まで行っちゃったんですね。で、イエス様はもうはっきりと、あなたは何者かって言われたので、はっきりと自分は、私はあるって言ったんですね。これすごいなというふうに思います。出エジプト記ではモーセがそのイスラエルの人たちを助けようとしてね、で神様がイスラエルの人たちを助けなさいって指令したんですけど、モーセはいやイスラエルの人聞いてくれんだろうっていうふうに思ってたんですね。でそれで神からの指令で戻ってきました、来ましたって言っても信じてくれないです、どうしますって。で神様のことをあなたも何て言ったらいいんですかって言った時に、私はあるというものだっていうふうに言ったんですね。でなんかでそれで多分モーセは、私はあるっていう、本当に最初から最後まで存在する神なんだっていうことを、イスラエルの人に言ったと思うんですけど、今回はイエス様はユダヤ人に言ってるっていうのがなんかこう不思議な共通点だなっていうふうに思いました。で、この大きな存在ね、この大きな存在である私はあるっていう神様が、神様とイエス様が一緒なんだと。で先ほども言いましたけど、イエス様と神様は一緒だっていうふうに言いましたけど、その神様、偉大な神とイエス様が一緒なんだと。でその神様はどういうことかっていうことなんですが、でここで少し戻るんですけど、私の言葉を守るならその人は決して死ぬことがないとはっきり言って言われましたよね。でこの言葉もう一度考え直すと、これすごい言葉だなと思います。死ぬことはないっていうことなんですけど、この死ぬっていうこと、これはアブさんが一番詳しいと思うんですけど、この死についてね研究されはったんでなるほどって思いながら聞いてたんですけど、まあとにかく死ぬっていうのは関係が切れることっていうふうに考えると、ここでは分かりやすいかなと思います。死ぬっていうことは関係が切れる。で今回は死なないって言ってますね。で死なないっていうことは関係が切れないっていうことなんですね。だからイエス様の言葉を守れば神様との関係は切れない。でイエス様の言葉を守らないっていうことは関係が、神様との関係が切れる、まあ、単純なんですけど、そういうふうに言い換えるとなるほどって分かりますね。でそして、この、他の箇所では罪の報酬は死であるって、ね、書いてありますけど、その神様の言葉を守れない時に、まあ、人は罪を犯すわけですよね。約束破りだから、まあ、守れないので罪を犯しちゃう。でも罪を犯したから、だから罪を犯したから神様との関係が切れちゃうんですよね。残念ながら神様はイエス様の言葉を守れないから 罪になる、罪になるってことは関係が切れちゃう。 でそこで終わりじゃなくて、イエス様は地上に来て、その自分たちを救いに来たんですね。罪を罰しに来たわけじゃないんですね、救いに来たんです。だからその罪を犯してしまったこと、罪を犯してしまったことを神様、イエス様に悔い改める、すみませんと、正直に心から、でしたら、その悔い改めっていうのはイエス様の言葉を守ることですよね。なのでイエス様の言葉を守るから自分たちは、神様との関係がまた復活するんですね。回復する、関係が戻る。だから死なないって言ったっていうことなんですね。だから、難しいなと思ったんですけど、私の言葉、イエス様の言葉を守るっていうことが、その神様との関係が、回復するっていうことなんだなっていうふうにここで分かりました。で、さっき、これは全然打ち合わせと全くなかったんですけど、賛美の中に神の家族っていうね、賛美がありますけど、まあ、神の家族ほんまかしてていい歌だなというふうに、それぐらいにしか思ってなかったんですけど、でもよくよく考えてみる、ちょっと見てみると、歌詞の中に神の愛によって結ばれた関係って歌ってるんですね。ああ、すごいなって改めてちょっと思ったんですね、賛美の中で。神の愛によって結ばれた関係って、だから自分たちが選んでイエス様の方に行ったっていうわけじゃないんですね、神様の愛を受けてそれに応答してなんかやってる感じにもなってたけど、そうでもないんだっていうことも分かったんです。もうとにかく神様すごいんです。すごすぎる。なので神様が愛してるっていうことで自分たちはつながり続けれてるっていうふうに思うのが当然なんだなって思ったんですね。なるほどなっていうふうに思って、今回はすごく深いなって思わされています。感謝です。はい。なので自分たちはそういう神様が、一緒にいてくださって、で自分たちはイエス様がこの地上に降りてきて、でそしてこの、十字架にイエス様がかかってくれたから、それで自分たちは神様との関係が回復しているんだ、頭では分かってはいることだけど、やっぱり深いなというふうに思ったんですね。でこれを、ここまではこう頭で理解したり、心でああそうかっていうふうに思ったと思うんですけど、心に刻んでさあなんて行動しますか。ここからが問題、はっきり言っておくって神様言いましたよね。でイエス様ははっきり言っておく、私はこんなもんだよって、ではっきりさせるっていうこともちょっと考えたいなと思うんですよね。皆さんははっきり言うタイプですか。ものをはっきり言うタイプですか、それともどうですかね。僕はあんまりはっきり言わないタイプですね。ごめんなさい。でも分かりにくいかもしれないですけど、こうはっきり言うとね、敵を作る人もいるじゃないですか ね。はっきり言うと敵ができちゃうって。で、僕はそういうタイプじゃないので、なかなか言えないんですけど、先週の証、小林さんの証にもあった通り、ちょっとね、インターネットがまだ上がってなかったんで、僕は聞けてなかったんですけど、そのね、お姉さんが、神様に捧げたっていう、やっぱ、神様の、愛があってやっぱ結ばれていたんだなっていうふうにお聞きしました。僕はやっぱりそういうことなんだなって、家族っていうのは、家族と神様はどっち取るんだって言った時に、やっぱ神様は取る。でも神様はその家族も愛してくださっているから大丈夫なんですよね。だから多分それが分かっておられたから神様の方を選ばれたんかなっていうふうに僕は思ったんですけど、やっぱりこうはっきりさせるっていうのはやっぱり一つ大事なことだなと思います。で、最近僕みたいなタイプ敵作らなくていいなって思われるかもしれないですけど、それはそれでちょっと大変な時もあるんですよね。あれなんですよ。最近ほんまつくづく思うんですけど、あんまり 多様性っていう言葉あるじゃないですか。あんまり好きじゃないんですよね、多様性、まあ、あっていいんですよ。違いがあって、それを認めてそれ個性を伸ばしていくというのはめちゃくちゃいいことだと思うんで、それもクリエイトでやっていますけど、多様性っていう言葉がなんかすごくなんか変な感じで使われているかなっていうふうに思って、違いはいい、でちょっと間違っててもいいって、で間違っててもいいじゃんって思う人もいるんですね。で間違っててもそれ突き進んでいけばどこか答えが見つかるはずだみたいなことも言う人いるじゃないですか。それは間違いだと思うんですね。間違いは間違いだからそれは正した方がいいと思うんですけど、こう何でもこう何でもいいじゃないみたいな雰囲気がやっぱあって、で、例えば僕みたいな人がこう聖書にこんなこと書いてあるんですよとかね、教会でこんなことあったんですよとか、結構教会の話を、したりすることは多かったんですけど、あそうなんだねって、あ楽しそうだね、いいねで終わりなんですよ。 おいってで、なんで終わりかっていうと多様性なんですよね。あなたはその神様信じときゃいいじゃないっていう、でも私は私だからもうそこまで触れないでみたいな、それが、ね、もどかしいんですよね。はっきり言ったとしても、あそうなんですねって言って、でそのままスーッて去られていって、気づいたら一人ぼっちみたいなとかあったり、なんかそのなんていうか、こうはっきりさせるっていうことがやっぱり自分たち生きている中でどっかであると思うんですよね。でまたゴールデンウィークが終わって1週間また元の生活に戻るんですけど、多分信仰とかね、そういうのはっきりさせる時が出てくると思うんですね。でその時にやっぱりその私の言葉っていうのが本当大事だと思うんですね。どんな言葉が刻まれているか僕には分からないですけど、多分一人一人朝読んだ御言葉か、夜読んだ御言葉か、今日開いた御言葉か、賛美の途中で気づかされた言葉なのか分かんないですけど、でもその言葉を忠実に守るっていうことが本当試されてるんじゃないかなと。でその中で生きていく中で、あの人本当なんかちょっと違うとかね、なんか教会よ言ってるらしいよとかね、たまに僕も教会さんって呼ばれることがあります。ないですか？教会さん、クリスチャンっていう言葉自体がもともとはイエス様に従う人たちを見て、あいつはキリストに従うものだって言った言葉がクリスチャンなんですね。だから私はクリスチャンですっていうのはちょっとおかしいんですね。自分から言うもんでなくて、人から、あの人クリスチャンっていう、あの人キリストさんって言われるのは一番いい状態かなと思うんですよね。姫さんも先週言われてましたけど、ちょっと公表したらわーっと広がって、あの人キリストさんやねみたいな感じで言われたと思うんですけど、やっぱそういうふうに見られる。でさらに何て言うかな、何て言うかな、でキリストさんって言って、見られるのはいいと思います。でそこから嫉妬とか、あの人はいいなとかいうふうに思われるといい筋いってるなと思います。はい。でその後あなたも信じてみないって言ったら、もしかしたらこうね、信仰に入ってくるかもしれないですね。でもとにかく自分たちは私の言葉を守る。で、そしてはっきり立場をさせて、で、そして一週間歩んでいく。で、その中でやっぱりその姿を見て感化される人も多分いるんじゃないかなと思います。自信持って御言葉を実践していきましょう。アメン。はい。じゃあお祈りします。イエス様、今日の御言葉感謝します。イエス様の言葉を守ると、私たちは死ぬことがありません。神様との関係は切れません。神様の愛が、ずっと あるので、私たちは神様とつながっていることができます。でそれを、祝福に変えてくださって、そして私たち今ここにあります、これからも、あなたの語られた御言葉を忠実に行っていきます。どっちから与えてください、迫害されることもあるかもしれません、孤独になることがあるかもしれませんけど、本当に神様を選んで、その道に歩んでいけるように助けてください。力を与えてください、聖霊様の力を感じて、この1週間も歩んでいけますように、あなたイエス様に期待します。イエスの御名によってお祈りします。アーメン。